山本道代、公明党。高知の機能障害者支援法の施行、市の責務と失語症者への支援は。質問。令和7年12月に国会で成立した高知の機能障害者支援法が令和8年4月1日から施行されました。この法律によって地方自治体の責務はどのようになりますか？またこの支援法の施行を受け、本市として今後高知の機能障害による失語症の方への意思疎通支援をどのように取り組んでいくのかお示しください。八王子市では失語症者向けの意思疎通支援者派遣事業を市として実施しています。本市でも早い時期に導入できるよう検討を求めます。答え。高知の機能障害者支援法において、地方公共団体は国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に高知の機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有すると定められています。本市では高知の機能障害のある方がどのような場面でも円滑に意思疎通を図り、安心して社会生活を営めるよう取り組んでいきたいと考えています。現在は当事者や支援者の皆様から直接ご意見を伺うことで実態把握に努めているところです。一般質問項目。1、若葉町のまちづくりおよび諸課題について。2、誰一人取り残さない立川を目指して。高口康彦、公明党。立川が目指す電子行政、推進する中で重要視することは。質問。これまで私は ICT、DX、AI や SNS 活用に至るまで電子社会、電子行政に関するさまざまな質問をしてきました。技術は日進月歩で進歩していますが、行政に求められるのは単なるデジタル化ではなく、市民が使いやすく安心して利用できる仕組みを作ることです。今後の電子行政を進める上で市として最重要と位置づける視点は何ですか？また市民本位のサービスと信頼性の確保をどのように両立していくのか、市長の考えをお聞かせください。答え。DX 推進計画においては、市民の生活の質向上のために行政の在り方をデザインすることを基本理念に掲げており、市民本位の視点でのサービス向上を最も重要な視点としています。一方、情報流出等のリスクも認識すべきであり、技術的人的対策により安全性を担保するとともに、デジタルを選択しない市民の窓口手続きも効率化する。優しい DX を進めるなど、利便性と安全性のバランスが取れた高品質なサービスを目指したいと考えています。一般質問項目。1、電子社会、電子行政について。高畑奈美、立川自民党。スマートインターチェンジ構想、早期事業完成に向けて連携を。質問。今年3月の都議会定例会の中で、立川広域防災基地へのアクセスルート整備として、中央道国立府中インターから八王子インター間のスマートインターチェンジ整備に向けた取り組みが示されました。用語解説。スマートインターチェンジ。ETC 専用のインターチェンジで、通常のインターチェンジに比べて経費を抑えて短期間で導入できる。設置することで高速道路から目的地へアクセスしやすくなり、地域生活の利便性向上や地域経済の活性化に貢献する。 すでに全国160カ所以上に設置されており、今後も多くの箇所で導入が計画されている。用語解説終わり。多摩地域の防災力強化、経済効果や地域力の向上が見込まれ、立川市においても利便性が高まり、市民に限らず早期の完成を期待するものです。今後の都との連携、スマートインターチェンジ構想に対する市の見解と今後の関わりについてお示しください。答え、立ち3134号中央南北線は、立川広域防災基地へのアクセスルートとして非常に重要な都市計画道路と認識しています。引き続き都と連携し、都が設置した事業化に向けた課題の調整等を行う会議体において検討を進めるとともに、早期事業化を求めていきたいと考えています。また、中央道と広域防災基地のアクセス強化を図るために、スマートインターチェンジの取り組みは必要なものと認識しており、都との連携、調整等が必要であると考えています。一般質問項目、1、立川市全体の喫煙環境について、2、立川市内の道路課題について。
若き早苗、日本共産党。原油不足によるさらなる物価高騰、状況を把握し必要な対策を。質問。物価高騰で市民の生活が苦しい中、中東情勢の悪化で原油やプラスチック原料が高騰し、その影響は医療、建設、製造、農業、中小企業など多くの分野に広がり、家計へさらなる不安が広がっています。国に調査や支援を求め、市としても影響と実態を的確に把握し、対策や支援を検討する必要があります。市にはどのような声が寄せられていますか？状況把握と対策を検討する必要があると考えますが、市の見解をお示しください。答え、現在、市に寄せられている声としては、石油由来製品の不足により、通常使用している製品が手に入らず、代替品を探す必要があるというような声があります。個別の案件として、医療関係者からは注射器が不足しつつあるというように聞いているところです。現時点で市としては具体的な対策の検討は行っておりませんが、原油供給の正常化が見通せない現状の中で、まずは市民や事業者の皆様の声を丁寧に聞く必要があると考えています。一般質問項目。1、物価高騰や原油不足による市民への影響と対策について。2、移動手段の確保について。3、GLP 昭島プロジェクトの影響と対策について。山本陽介、立憲ネット緑立川。複雑化する住宅確保の事情、居住支援協議会の支援内容は。質問。住まいは生活の基盤であり、住まいを失うことは人としての尊厳にも直結する問題です。令和3年9月の設立から現在に至るまで居住支援体制を築き上げた立川市居住支援協議会の取り組みと努力に心から感謝し、評価しています。一方で、今後さらに高齢者は増え、相談内容が複雑化していくことと思います。高齢者や低所得の方、保証会社の審査に通らない等の困難を抱える方が、住宅確保をするための支援を今後どのように進めていきますか？答え、 居住相談は毎週木曜日の午後に実施し、外出が困難な方や緊急性がある場合は訪問相談も行っています。住居確保に支援が必要な方に対しては、身寄りがないことで住居の確保を断念することがないよう、相談員が保証会社との契約や緊急連絡先の確保を支援しています。今後も居住支援協議会の会員である不動産関係団体、居住支援法人、社会福祉協議会、福祉関係部署等と連携を深め、相談者の課題に対応していきます。一般質問項目。1、住まいのセーフティーネットについて。2、多文化共生について。3、根川緑道の保全について。4、地下水の寛容について。中町聡、日本共産党。若者定住に効果がある補助制度、奨学金の返還支援制度の創設を。質問。若者が住みたくなる町の要件の一つにソフト面、特に各種補助金の充実が挙げられています。本市はすでに様々な補助制度があると思いますが、若者に特化した市独自の支援事業を広げてはいかがでしょうか。私は奨学金の返還支援制度を始めるべきだと思います。近隣市でもすでに始めている自治体があります。ぜひ本市でも創設すべきではありませんか。また今までに国に奨学金の返還支援制度の創設の要望などを出したことはありますか。答え。若者の生活を支える補助金としては、令和7年度から開始した結婚新生活支援事業があります。一定の条件の下で新生活を始めるための住居費等を補助する制度です。奨学金の返還支援制度については、他市でそのような取り組みがあることは承知しています。現時点では本市では若者支援として奨学金の返還支援制度を行う考えはありません。また奨学金の返還に関する補助制度の創設について、これまで国へ要望を行ったことはありません。一般質問項目。1、若者が住みたくなる、住み続けたくなる街づくりについて。2、ゴミ対策について。3、防災対策について。上条昭一、日本共産党。国民の権利や自由を守る日本国憲法。規定を踏まえた市政運営を。質問。戦前、侵略戦争に駆り立てられたことで、国内外で多くの尊い命が奪われました。こうした痛苦の経験を生かして制定されたのが、日本国憲法です。憲法とは、国民の権利や自由を守るために、国家権力を縛るルールを定めたものと考えますが、市長はどのようにお考えですか。また、日本国憲法には市政において尊重すべき規定がたくさんあります。こうした憲法の規定を踏まえた市政運営が求められていると考えますが、市の見解をお聞かせください。答え。国民をある程度縛るものである一般の法律に対し、国民の権利や自由を不当に侵害することがないように、国家権力を縛る役割を果たしているものが憲法であり、これが憲法と一般の法律との大きな違いであると考えます。市政運営にあたり、日本国憲法の規定は、 当然守るべきものであり、本市が掲げている市民に寄り添う優しい社会環境を作るためにも、常に日本国憲法を意識して業務に当たるべきものと認識しています。一般質問項目。丸1、日本国憲法を踏まえた市政運営について。丸2、生活に困っている人への支援について。丸3、孤独死をなくす取り組みの強化について。石飛香織、立川の未来。涼しい町、立川の実現。市民を酷暑から守る取り組みを。質問。近年の猛暑の常態化に伴い、熱中症対策が重要な行政課題となっている中、涼しい町、立川をぜひ実現してほしいと思います。昨年度と同様、立川一涼みスポットは222箇所。実施期間と立川一涼みスポットマップの配布期間は、6月16日から9月30日頃までの予定でしょうか。用語解説。立川一涼みスポット。暑さや疲れを感じた場合に、立ち寄って一涼みできるスポット。市の施設や市内事業者の協力のもと、市内各所に開設している。令和8年は6月1日から9月30日までの期間で実施しており、一涼みスポットの場所を記載した立川一涼みスポットマップを市の施設で配布しているほか、市ホームページ上では一涼みスポットデジタルマップと合わせて公開している。用語解説終わり。また、本市の子どもたちの安全確保に向けた環境整備の取り組みについても評価をしていますが、市内小中学校のミストシャワーの設置の状況はどうなっていますか？答え。立川一涼みスポットは、今年度より新たにご協力いただける民間施設等があり、229箇所に増える予定です。実施期間とマップの配布期間について、今年度は6月1日からの開始を考えています。市内小中学校のミストシャワーの設置状況については、昨年8月時点では28校中21校に設置しておりました。今年度は市内小中学校全校の昇降口にミストシャワーを設置するための当初予算を確保しており、設置に向けた作業を進めています。一般質問項目。丸1、国書対策。丸2、多文化共生。丸3、災害時の動物保護。